今日は本当にアプリケーションの開発です。とはいえ、この時間でもう全部できるわけではないです。なので、端折ってとにかく基本的な開発の、流れ、要素、そういったところをもうまずは入れていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。基本のね、開発スタイルです、いうところをね、開発をやって実際に付加機能をつけて、そして公開するまでの流れを今日はやっていきたいと思いますね。まず、ここがある意味一番大事なところかもしれません。アプリケーションのタイプ、タイプですね。これまでのちょっと歴史的な変遷を含めて、フォンの7、Windows Phone 7、7、7.5 ありますけれども、もともと CE カーネルでした。XNA とシルバーライトが動いていました。いうところです。Windows Phone 8に変わったときに、シルバーライトそのままバージョンアップして、API も少し増えました。XNA が DirectX になったという時代の背景の裏には、カーネルがごっそりと変わったと、ほぼ新規開発に近い感覚です。だってカーネルがね、完全変わるってことはもう新しく OS 作り直すようなものですから。ここの時に開発陣が最優先したのは何かというと、要は NT カーネルを持ってくる。昔ロングホーンっていう Windows のバージョンで、結局はどこに流れていったのか覚えてないですけど、ロングホーンでロングアームというプロ実はコードネームがあったような気がするんですね。僕も小耳に社内で挟んだ気がします。いわゆるロングホーンのアーム版としてのロングアームっていうコードネームがね、あったかもしれないぐらいに、つぶやく人はその程度にしてください。高橋さんがそう言ってたとか絶対言わないでくださいよ。社内、会社戻って、品川戻って誰かに刺されるとすごく嫌なんで、そんな話もあって、やっぱりそのカーネルを Windows と共通化して、できる限り同じプラットフォームで動かすっていうのは昔からあったんですね。初めてこれができたわけですが、この時にやっぱり Windows Phone の7でやっぱりアプリケーションがものすごいストアに上がってたわけですね。10万とかという数は。当然それは資産なんです。だから何を優先するか、同じカーネルにして API も同じことを優先するよりも、過去の資産を、今ある Windows Phone 7のシルバーライトアプリケーションをいわゆるきちんと動かすことをやはり最優先にしたので、Phone 8の時にはそのままアプリケーションが動きました。タイルの UI、 いろんな機能ほぼそのままでいってます。その代わり残念ながら Windows 8との親和性というのはまだその段階では取れなかった。で、今回、まだデベロッパープレビューですけどね、4月に公開された Windows Phone 8のデベロッパープレビューで、ようやく API が Windows Phone 8の時は約 30% の API が共通化されてたんですが、それがほぼ 90%、 これはほぼ完璧だと思っていいです。なぜかというと、残りの 10% のところにはそれぞれの OS 固有のところがあります。例えば Windows 8で言ったらチャームですね。 Windows 8固有の機能のチャームだったり、 Windows Phone であれば電話をかける機能とか、そういった機能、そのプラットフォームにしかない機能がありますので、ほぼ 90% をカバーしているということは、ほぼそのままいけるということなんですね。やっと、API レベルで一緒になった、API レベルで一緒になった。これは、いろんなセッションでも、田中さんのセッションでもやってますけど、ソースコードをガチャッとコピペしてそのまま動くという環境がデベロッパーにとっては信じられないところで、絶対嘘だと思うんですけど、かなりのレベルでできるようになってます。もちろん多少の差異はありますけども、それができるようになった環境で、ここでいろいろそれができたおかげで、WinRTJS と書いてあります。 JavaScript と HTML5 でアプリケーションを作るという Windows 8のプラットフォームの機能が、実はやっとこの 8.1 でそのためで実現できたんですね。こういうような流れがあります。で、ちょっとごめんなさい、見にくくて申し訳ないんですけど、今 Windows Phone 7から Windows Phone の 8.1 までアプリケーションのプラットフォーム、要はベースとなっているランタイムって言ったらいいのかな、がいっぱいあります。 XNA のアプリケーション、シルバーライトの7点ベースのアプリケーション、8点ベースのアプリケーション、シルバーライトの 8.1 ベースのアプリケーションがあります。 WinRT、ユニバーサルアップと今回呼んでますが、ユニバーサルアップベースのアプリケーションが XAML 版と JS 版とあります。そして DirectX のバージョン、 このプラットフォームだけで 1,2,3,4,5,6,7 7個のアプリケーションのパターンがあるんです。 Windows Phone 8.1 はこのアプリケーションが全部動きます。 7.0 のシルバーライトのアプリケーションもそのまま互換性を持って動かします。大変ですよ切り捨てられたらどれだけいいか。まあ、結構 MS さんね、あのはしごはしれっと外しますけど、ここはまだ全部動く環境にあります。なので今過去の資産からね、ゆくゆくはまあシルバーライトの7あたりからはもうシフトしていくのかなという気はしますが、今のところこれが全部動くプラットフォームになっています。そしてさっき言った、ユニバーサルアプリケーション、これによって、今までの、Windows 8のアプリケーションがそのまま動くという環境ができました。田中さんのユニバーサルアップかなのセッション見た方っていらっしゃいますか？半分ぐらい、半分弱ぐらいですかね。多分 Windows 8のアプリケーションをフォンにポーティングしてやってたと思います。ほぼそのまま動く。せっかくなので僕のセッションでは逆をやってみたいと思いますね。これはピッと置いといて、ここにですね1個ゲームがありますので、これフォンのアプリケーションですね。このアプリケーションは、いわゆるシルバーライトではなくてユニバーサルアプリケーション、今ですねビジュアルスタジオで Windows Phone のプロジェクトを新規で、立ち上げますと、大きくね2つ、先ほどあったように、Windows Phone って書いてある方のプロジェクトシリーズは、これはいわゆるユニバーサルアップですね。 Windows WinRT ベースのアプリケーション、そして下にあるのが Windows Phone Silverlight のアプリケーションです。ここは今はユニバーサルアプリケーション WinRT ベースのアプリケーションです。どんなアプリケーションか、僕がで作ったあのゲームなんですが、最近結構いろんなゲーム、Android、iPhone もともと出てたアプリケーションで、 Windows Phone でもそろそろ何個かのアプリケーションが公開されています。1024とか2048っていう名前のタイトルでオリジナルのゲームは多分できていると思います。スタート、これね面白い、ここ今タッチのシンクパッドのタッチの環境なんですね。だから開発環境こうやってタッチでできるんで、このままゲームができるんです。こうやってスライドさせて、で4と4をこう下にスライドさせると同じコマが一緒になって、倍になっていくと。でどんどんどんどん大きな数字を作っていくというゲームですね。こんな感じです。これを作ったゲームなんですが、本当はねこれちょっと新しいバージョンは音とかあるんですけど、こんなアプリケーションが今動いています。このゲームをですね一回止めましょう。じゃあストア、先ほどのユニバーサルアプリケーションということで、やっていきたいと思います。ここで、右クリックして Windows 8.1 のプロジェクトを追加します。はい、追加しました。ちょっとね UI ちっちゃいかもしれないんでちょっと大きくしますね。変わったところはここですね。今まで Windows Phone のプロジェクトがあったところに、Windows 8.1 のプロジェクトが追加されました。そしてシェアードの、フォルダーみたいなものが1個追加されています。でここでさあまずアップザムル、メインページ、基本的には、アップザムルとメインページとピースというユーザーコントロールを1個作っています。ピースのユーザーコントロールっていうのは、何をやってるかっていうと、先ほどの一個一個のコマですね、このコマをユーザーコントロールとして作っています。大体でメインの画面と普通の、アプリケーションのアップザムルがある、こんな感じの構成になっていますが、このピースとメインページアップザムルをこのまんまこっちでちょっと拡大しましょう。はい、これを下のよいしょシェアードのところに持っていきます。これは完全に共通化して使いますよということですね。ごめんなさいね。はい。で、ここに3つ入りました。3つ入ったので、これ共通なので、フォン固有の方から消します。あ、そうだ。それと、フォントを使ってたんですね。アセットのところにこのフォントが2つあったので、このフォント2つを共有のところに持っていきます。ここに、そっか。じゃあ、アセットフォルダごと持ってっちゃいましょうね。 よいしょ。ペッ。で、これは削除。先にコピーしたのは削除します。で、アセットのところですけれども、アイコンは残しておきますね。後で、ちょっと触れるかもしれないんですが、アイコンは Windows 8と Windows Phone とアイコンサイズがちょっと違う、仕様が違うので、それぞれ用意する必要があります。なので、Windows Phone固有のアイコンについては、あ、いっぱいコピーしてた。よいしょ。はい、これ全部削除します。アプリケーションで使っているリソースのところですね、だけです。まあ、なんで残ったの、Windows Phone で残ってるのっていうのは、アイコンとそのパッケージですね、パッケージファイルだけです。今度 Windows 8の方ですね。Windows 8の方のアップいらないです。メインページいらないです。アセット、アイコンだけ入ってます。OK。さあ、ここまでいきました。ソースコードは基本的には、いじりません。このままでいきたいと思います。これが出ちゃうんだよな。はい。それで何をやるかというと、このままでは Windows Phone のコンパイルが始まっちゃいますのでね、見ると分かるんですが、ここの上のところが、エミュレーターにまだなってます。Windows Phone のエミュレーターになってます。ですので、ここで、Windows 8の方をスタートプロジェクトにします。そうすると、今このままでやると、スタートプロジェクトになっているので、上のところがローカルコンピューター、Windows 8のモードの、画面になったわけです。これローカルコンピューターでそのままいっちゃいましょうか。はい。それでもう何も考えずにコンパイルして起動して、起動しました。すごいでしょ？メインページ .xaml をそのままコピーして Windows 8で動くのは、それでもすごいとは思うんですけど、なんとなく許せるんですけど、許せるっていう方がいいね。アップザムルをそのまんま持ってって、そのまま動くっていうところも含めて、こんな感じで、で、タッチでそのまんま、ちゃんとほら、動くでしょう。だから、キーノートとかいろいろ言った、皆さんが今作っている Windows 8のアプリケーション、もしくは逆、この時は言わなかったですけど、Windows Phone のユニバーサルで作ったアプリケーションは、ほぼそのまんまこういうふうに持ってって、動くわけです。あとは、Windows 8固有の機能というか、ところを入れたりとかするだけでいいんですね。あとは、今のところでは、アセット、アイコンがないので、それは Windows 8用のこういうふうにアイコンをきちんと用意して、これをこのまんまアセットにダダダと流し込む。はい。で、これで実行します。実行すると、ちょっと画面は可愛くないですけど、こっちを読んでて、ダブル、ちゃんとここでアイコンできてますよね。ピン止めします。スタート。で、ここにちゃんとピン止めされました。サイズ変更。まあ、ショート。今、ワイドの設定がね、きちんとできないんですけど、こういうふうにアイコン設定すれば、もうほぼそのまんまいけるというところになります。やっと Windows Phone と Windows 8の関係がここまでできるようになりました。本当に素の状態ではほぼそのまんま動くと言っていいです。で、いろんなことをやってると、まあ、動かなくなってくるんですけどね、そこはそこで。はい。ユニバーサルアプリケーションアップ、そのここまでの環境に来ています。で、田中さんのセッションありますのでね、ぜひ見てない方は後でビデオで見ていただください。さあ、今 Windows Phone の 8.1 で作れるアプリケーションのプラットフォームは大きく4つあります。 DirectX、それから WinRT は XAML と JS ですね、それから Silverlight 8.1、 どれが一番いいですか。ここはマイクロソフト的には WinRT のユニバーサルアプリケーションがベストですというのが、多分社会人的には言わなきゃいけないかもしれないです。ここはあえて、シルバーライト 8.1 が最強の Windows Phone 8のアプリケーションプラットフォームですと僕は言い切ってしまいます。実はビルドにはこんな紙はないです。これは僕が勝手に入れたな。なぜかっていうと、これの図を見ていただければ一番わかるかと思います。さっきね、ここの図の関係を覚え出してください。8.1、ここに8のバージョンアップとしてあります。下に WinRT があります。実はこの 8.1 というのは、シルバーライト 8.0 の機能は当然介護官で持ってます。その上で WinRT の XAML の API も使えるんですね。WinRT の機能とシルバーライト固有の機能を両方持っているのがシルバーライト 8.1、Windows Phone 用のシルバーライト 8.1 のアプリケーションのプラットフォームなんです。だから それだけ見れば一番強いというのが、強いという言い方がいいの、一番機能が高い。特に Windows Phone の固有の機能、例えば、ロックスクリーンの画面を変えるとか、タイルに絡むところとか、いくつかの Windows Phone 固有の機能を使う場合に、実はこのシルバーライトにしか入ってないものがあるんですね。ロックスクリーンの画面のもの、画面のね、壁紙を変える機能なんていうのは、もともと Windows 8側にはないので、シルバーライトにしかない。ですから、まあ、機能的には一番これが強い。じゃあ、どれを使ったらいいのというと、まあ、普通に新規で作るときはいいです。既存のシルバーライト、Phone 8、それから Phone 7のアプリケーションがもしあれば、そのまんまプロジェクトのアップグレードできますので、シルバーライトをお使いください。既存の Windows 8のアプリケーションがもしあるんだったら、このユニバーサルアップの機能を使って、そのまんま Windows Phone の WinRT の機能で作ってください。C++ の方へ作る方であれば、WinRT の機能を使って、また JavaScript で作り変えた方は使ってください。で、固有の機能ですね。ロック画面の壁紙を変える機能、それからカメラのレンズアプリというあの機能ですね。それから VoIP、こういった機能、固有のものを使いたければシルバーライトのアプリケーションを選んでください。まだ残念ながらシルバーライトのアプリケーションをフォンで作って、それをユニバーサルアップに変えるというきれいな流れというのは残念ながらできてないです。かなり力技をやらないといけないとは思うんですが、今後それは出てくるのかなという気はしてますが、今のところ選択肢としてどちらかを選ぶ形になります。一個だけ注意してください。音楽アプリでバックグラウンドのミュージック音楽再生の機能というのは、今 Windows Phone の 8.1 シルバーライト 8.1 にはバックグラウンド、あの音楽再生の機能が今のところないです。なのでその機能を使いたければシルバーライトのアプリケーションを作るときに最初にバージョンを聞かれます。その時に 8.0 を選んでください。でこれないのはおそらくまだ開発が間に合ってないだけのお話だと思いますので、今後時間が経てばこの機能はもちろんシルバーライト 8.1 に入ってくると思うんですが、今のところはそういう注意点があるのでそこだけご注意ください。さあもうですね、予定時間もう完全に遅れてます。ちゃっちゃといきましょうね。ビジュアルスタジオです。開発環境はビジュアルスタジオの2013を使います。そこで先ほど見ていただいたようにエミュレーターがありますので、Windows Phone の場合はエミュレーターなんですね。Windows 8の場合シミュレーターなんですが、エミュレーターがあります。先ほど言ったようにカーネルが一緒になったということで、実は Windows Phone の7の時っていうのは、エミュレートして全然違うプラットフォームを作ってたわ、動かす環境を作ってたわけですが、同じカーネル上になったと、同じカーネルになったので、Hyper-V の機能、仮想環境の Hyper-V の機能の上で、このエミュレーターは動く環境になってます。それから実機を使ってもクロス開発で行います。USB で実機をつながって、つないでも、こういった環境で、実行できます。ただし、皆さんが今回教材として受け取った、今の環境でそのまま実機としてデバッグができるかというと、それは残念ながらできません。なぜかというと、必ずこの実機は、開発者登録、これはデバッグ用に使うんですよ。Windows Phone のアプリケーションは必ずストアからダウンロードしないとインストールできないようになっています。皆さんが今ここで使ったアプリケーションもそのままでは条件がストアからじゃないので弾かれます。皆さんが作ったアプリケーションをローカルで動かすためには、これは開発用のデバイスですよという登録をしなければなりません。ですので開発者登録をして、これをロックする。そのためには Windows 8もそうなんですが、ストアの開発者登録を先にやっておかなきゃいけないんですね。 Windows アカウント、メールアドレスを使ってストアの開発登録、自分のアプリ、自分でストアに上げる開発者として登録する。個人だと今2000円ぐらいですけどね、年間2000円ぐらいので開発者登録をして、そのアカウントでロックを外すみたいなことをやります。実際にその手順ですねをお見せしたいと思います。ビジュアルスタジオですね、先ほどのダブルのこっちの方に、プロジェクトをちょっとスタートアッププロジェクトを戻しましょう。この実機でやるときにこういうふうにして一回ピッ、はい、今はエミュレーターです。これをデバイスにするわけですね。で今は USB でつながってます。USB で今 Phone 8の場合はね、 USB でこうやって、つながっていれば ちっちゃく。USB でつながっていれば、こういうふうにですね、デバイスが見えて、中のフォルダもちゃんと見えるようになっています。さあ、ここでこのデバイスを、開発者端末として登録するんですが、これはですね、ツール、大きくしましょう。ツールで、Windows Phone 8.1 というメニューがあります。ここで開発者によるロックの解除を選択します。ここで、端末分かったので、今これもうロック解除済みなんですね。一回解除し、登録解除しちゃいましょう。で、ここでですね、クリックして、要は開発者登録を取っているアカウントですね。よいしょ。まあ、これでロックしてまた戻して解除することも当然ながらできますが、こんなふうにして今外す方向をやったんですが、ロックを解除してやる必要があります。ただし注意が必要です。このロックを外すときには、ここは通信が自分でできる環境でないといけません。ここで Wi-Fi をオンにして通信ができるようになって、ここでアンロックをする。このデバイスが通信につなぎに行って、端末として登録をしに行くという形でロックを外すことができます。1個だけ注意してください。複数端末を持っている方は、自分が今どの端末をロックしている端末をウェブサイトから一覧で見ることができます。その時に端末の名前ですね、名前が同じ名前を使われていると、ロックを解除することで、その名前はもう使われてますよって怒られますので、必ず端末を複数台ロックを外す場合というのは、ここですね、ここの端末名を変えてください。端末名の変え方、これで F2 を押してレコード2、これで端末名の変更は終わりです。こうやってやって、端末もその名前使われてますよって怒られたら、こういうふうに名前を変えてください。これをやってデバイスで実行する。そうするとここの環境で配置が動くと。で、 Windows Phone の 8.1 からはプロジェクトマイスクリーン、画面の出力という機能ができました。ここの画面をこちら側に出すというデモで何回も使っている機能だったりします。こっちじゃなくて、こよいしょ、あれどこ行ったかな、ウィンドウ閉じる。で、これを立ち上げ、これはダウンロードセンターからダウンロードできます。プロジェクトマイスクリーンを立ち上げると、フォン8のこちらに、画面出力要求されてますけど出しますか、イエス、出ました。面白いんですよ。ここでデバッグしてこっちで動いて、その画面をこっちで出すっていうことが今こうやってできるようになってるんですね。で、スタート、やっぱね、実機でやると面白いんですよ。こうやってこうやってね。で、プロジェクトマイスクリーンの機能で、これでセッティングでこのようにやって、セッティングで英語版の場合はプロジェクトマイスクリーン、日本語版で設定したときには、画面の出力というですね、すごくベタな名前になってます。アドバンストでここでロックしてやると、タッチの点が見えるでしょ、こうやって、これをオンにすることができます。で、先ほどのダブル、ですね、このアプリケーションをタイルにピンしてこうやって実行、私の指の操作が分かるかと思います。これが結構ハマるんですわ。ね、セッション中にやることじゃん。こういうふうにして動かすことができます。端末を登録してやって、画面出力を使ってやると、こんなふうにできます。もう一つ、開発環境がないんですよ。実機があるんです。アンロックしてる実機があるんです。今、プロジェクトの出来上がったものはあるんです。でもこの環境に VS がないんですが、出来上がったやつをインストールしたいんです。デバッグ用に。で、もしビジュアルスタジオがない環境でパッケージだけあって、そのビジュアルスタジオプロジェクトなくてね、立ち上げずにやりたいときとかっていうのは、アプリケーションデプロイメントというツールがビジュアルスタジオにくっついてます。インストールすると、これを起動して、コピーするプロジェクト、アプリケーションをインストールする先をデバイスかエミュレーターか選んであって、ここの参照で出来上がったプロジェクトのパッケージファイルを選んでやると、 VS なしにインストールだけすることがもうできますので、ちゃちゃっとね、他のデバイスもらっていいよ、インストールだけするっていう時はこれを使うと非常に便利に動かすことができます。 やばいな時間が。さあ急ぎましょう。こんな感じです。あとね、パワーツールが新しくできてます。先ほどの Windows Phone の 8.1 のメニューから開発用のパワーツール使ってやると、こういった実機での CPU のパフォーマンスとかメモリーどれだけ食ってるというのは、これが実機でもエミュレーターでも、測ることができますので、デバッグとかね、パフォーマンス特定、特にゲームなんかのパフォーマンス特定には非常にいいツールになっています。それから VS でね、Windows Phone のサンプルが欲しい、どうしてもいろいろ欲しい、拡張機能欲しいって言ったときに、やっぱり VS 最近になって非常に楽になったのが、このオンラインからね、 VS を通じて、そういったソリューションダウンロードすることができるっていうところですね。ここのツールのメニューからこの拡張機能と更新プログラム、ビジュアルスタジオのアップデート自体もここから、アップデート2 の、 バージョンアップ自体もここのオンラインのところから、更新プログラムからこういうふうに Azure の SDK とか Windows ビジュアルスタジオ の、アップデートも取ることができます。ここでオンラインですね、オンラインのサンプルギャラリー、ここがやっぱり注目です。ぜひ使ってください。まあ、なかなかね、いいアプリがヒットするか難しいんですが、例えば言語を選んで C シャープでやると、こうやってモバイルっていうところを開くと来るかな、こうやってフォン8とかフォンとかありますので、あとはここで検索して、例えば、タイルのアプリケーションのなんかサンプルがないかなって言って、タイルのアプリケーションにからもサンプルを用意してくる。でクリックしてですね、じゃあこうやってやってインストールして、ダウンロードしてインストールしてくれるかなと思って結構油断してると、結局ウェブでダウンロードさせるというね、結局 MSD で言って自分でダウンロードじゃんっていうけど、まあ多分皆さんこっちの方が安心しますよね。ここで C シャープのプログラムとかをダウンロードすることができます。サンプル探すときにはぜひね、この拡張機能を、使ってみてください。さあさあ行きましょう。この辺はいいですね、パッパーというところで。画面サイズがみんな、上の1320、1520は6インチなんですが、1520に関してはフル HD、1920×1080、1320に関しては 720p なので 1280×768 か768、それで、920とか820に関しては、800×480、ワイド VGA なんですね。それぞれ解像度が違います。解像度を本来気にしなきゃいけないんですが、その辺のどうやって注意して作ったらいいかというのは、今日のですね、ラス前のセッションで私が隣の部屋でやりますので、よかったら聞いてみてくださいという番宣でした。はい、いうところです。で、 Windows Phone のアプリケーション、基本的なところを見ていただいた通りです。ただ Windows Phone 固有の機能っていうのがあります。Windows Phone のアプリケーション、まあこうやってね、iPhone、Android と同じように起動して終了するという、まあ魅力があるわけですけども、当然、せっかくですね、いろんな機能が備わってます。タイルですね。タイルがあります。ただのアイコンのショートカットではないです。まあユーザーにとってはね、アイコン、特にタイルで機能を表示する機能がなければ、一番ちっちゃいタイルとしてショートカットを置くのも OK です。タイルの機能に、タイルに情報を出せば、アプリケーションとしては一つ、魅力、バリューが上がるわけです。トースト通知によって、アプリケーションとかプッシュ配信によってピュッとトーストが飛んでくる。これをクリックすると、そこからアプリケーションを起動してくれるという一つのエントリーポイントになるわけですね。ロックスクリーン、今まではロックスクリーンも、まあ、OS のものだったんですが、ここのロックスクリーンの左とかの下に、スケジュールとかを表示することができたんですが、今回アプリケーションからもここに情報を出すことができます。その情報を、どのアプリケーションの情報を出すか、カレンダーなのか、他のアプリケーションなのか、2ちゃんの情報なのか出すかがユーザー次第なんですが、皆さんのアプリケーションからロックスクリーンへの情報を出すという確約もすることができるようになっています。当然ここからですね、皆さんのアプリケーションが魅力が上がってくるわけです。で、ライブタイルからロックスクリーンの矢印をしました。後でちょっとデモでお見せしたいと思うんですが、実はロックスクリーンのための情報を出す機能という API はないです。ないんですね。ライブタイルに情報を出す、ここに数字を出したり、メールが何件とか、ここにスケジュールとかニュースを出すという機能はあります。大きくテキストを出す機能と数字を出す機能があります。実はロックスクリーンはここに出す、アプリケーションからここに出す情報は、ここの情報をそのまま出しているだけなんです。つまり、ロックスクリーンに対応するよっていう宣言をするだけで、皆さんは、ここに 専用の、ね、情報を出す必要性はないです。ライブタイルに上げる感覚でそのまま、逆に言うとライブタイルとロックスクリーンで違う情報を出したいというのは残念ながら今のところはできないです。はい。それからバックグラウンドタスクを使ってですね、他のところセンサーからの情報である場所に行くと突然アプリケーションがポーンと立ち上がる、こういうところっていうのはアプリケーションが起動してない状態で動きが出るんですね。 Windows Phone のアプリケーション、 Windows Phone は基本的にはアプリケーションバックグラウンドでは止まってます。通常時ね、皆さんアプリケーション立ち上げてないんで、その時には自分のアプリケーションと対にバックグラウンドタスクというのを作ってやって、バックグラウンドタスクが定期的に動いている。そしてそのバックグラウンドタスクがどういう機能を持っているかによるんですが、 Bluetooth がオンになったら、位置情報である場所に来たら、そういった情報を受けてイベントが発生してバックグラウンドタスクが起動して、それによってトースト通知を出すこともできます。ただミソなのは、バックグラウンドタスクからアプリケーションをいきなし立ち上げるということはWindows のフォンのプラットフォームでは許可してないです。なので、バックグラウンドから絶対、なぜかというと、キックを危険なんですよ。ウイルス、いや、要は変なアプリケーションが仕込んでいて、バックグラウンドタスクである場所に来たら、アプリケーションを自動的に立ち上げて、情報を垂れ流しにするみたいなことをやられたら困るので、バックグラウンドタスクでイベントが来ても、アプリケーションを立ち上げる許可はしてません。Windows フォンで、バックグラウンドタスクとかプッシュ配信からアプリケーションが起動することが許可されているのは SIP ですね、 VoIP、 いわゆる IP フォンのアプリケーション、 LINE であるとか Skype であるとか、ああいったアプリケーションだけは唯一許可されています。それも Windows Phone 8から許可されたんですね。なので実は LINE のアプリケーション、 Windows Phone でも出てるんですが、 Windows Phone 7の LINE のアプリケーションが通話ができなかったのはそのせいなんです。スカイプがうまくそれができなかったのは、着信を受けられなかったのはそのせいなんですね。着信を受けてプッシュ配信を受けて、そこから本来はそういったスカイプだとか LINE のアプリケーションを立ち上げたかったんですが、 OS の制約としてそれができなかった。それを IP フォン、 VoIP だけはできるようになって、ようやく LINE であるとかスカイプが着信を受けられるようになったというのが Windows Phone 8.0 からの機能だったりします。はい。さあちょっと話を戻しましょう。タイルですね。タイルの情報提供がやっぱりアプリケーションの魅力の一つだと僕は思ってます。Windows Phone のアプリケーションの魅力です。アプリケーションを立ち上げなくてもユーザーにとっては有益な情報が出てくる。それによってタイルに置いてくれるわけですね。いろんなパターンがあります。そしていろんな情報が、まあ限られた情報ですけどね、主に数字、まあ iPhone でいうバッジとか、テキストのコンテンツ、それからバックグラウンド の壁紙的なものが、表示できます。パターンがだいたい3つありますね、フリップタイルというですね、壁紙表と裏がくるくるっと入れ替わるタイプのフリップ、それからアイコンは非常にシンプルです。アイコンプラス情報というだけのシンプルなものですね。標準 のアプリケーション、結構着信とかスケジュール、カレンダーのアプリケーションはこのタイプです。それからサイクルタイルは、あらかじめ設定しておいた画像が一定時間でくるくる回るというタイプです。サイクルタイルちょっと見てみましょうか。よいしょ。サイクルタイルのサンプルです。ですね、本当に忙しかったので全然ですね仕込んでないです。仕込む暇がなかったです。何をやったかというと、サイクルタイルの機能とかタイル の設定機能というのはだいたい標準で入っているんですね。今ここにで、サイクルタイルで設定であらかじめ設定できる、あ、見えちゃった。うちのニャンズが、サイクルタイルで設定できる画像はマックス9個です。9枚まで設定できます。あとはそれ以上のアプリケーションをやるときはアプリケーション自身でローカルの画像を差し替えてサイクルタイルの画像を差し替えるという機能を実装する必要があります。デフォルトはですね、固定であればもうその設定だけでやることができるんですね。画像を用意してプロパティの中から WFアップマニフェストを起動します。ここの WM アップマニフェストのところでアイコンがありますね。ここでサイクルタイルかフリップかっていうのを選ぶ、このアプリケーションのタイルはどのタイプにしますか、選びます。でここにですね、実は9枚のアプリケーションのタイルが全部こうやってあらかじめ、これだけです。コーディング全くいらないです。じゃあこれで、実行してみましょう。エミュレーターだな。はい、 エミュレーターで実行してみると、全くですねアプリケーションには手を入れてないのでこのまま閉じます。サイクルタイルのアプリケーションなのでもう手でやっちゃう、手でやっちゃう。これで C サイクルタイルで長押しスタート画面です。これですね、こうやってやって、あとは、はい、こういうふうにして、サイクルタイルがあとは勝手に行くだけです。これが左からさくらですね、真ん中がモコナ、右上がクリスタといううちの猫たちです。詳しくはですね Facebook であるとか、私のこれが左がムスターファで右側が、多分モコナ、あ違う、尻尾が立派なのでこれはクリスタですね。うちの4匹のニャンズがいますが、こういうふうにしてサイクルタイル、これだけやるだけでもアプリケーションの魅力っていうのは上がると思います。何かね、これはモコなんか最近わかんないですよ、モコなとクリスタが、はい。こんなふうにしてアプリケーションのちょっとね価値を高めるという意味では、タイルの機能をうまく使ってください。でロック画面の、絵の画像情報の提供ですね、言ったところです。これは先ほど言ったように、タイルに、情報を出せばいいだけです。ですのでいいですよね、タイルに情報を出すだけではいいんですが、そのまんまではロックスクリーン側に対応したアプリケーションという認識はならないです。で、まずロックスクリーンにもう情報を出していいですよという宣言を一つしてやるのと、タイルに情報を出すというこの2つをやる必要があります。アプリケーションの方を見てみますね。ちょっとフォントサイズを上げましょう。はい、非常にシンプルです。ボタンを押したらばメインのタイルのカウントを10、そして内容をデコード2014というテキスト内容に更新してくださいというアプリケーションです。実際にやってみましょう。まずこのまんまで、アプリケーションがまだ動いてましたね、サイクルタイルが、はい、もうこなごめんね、はい、これで、アプリケーション開放したのでもう一回実行します。実行してアプリケーション動きます。ちょっとねタイルなので置きましょう、ロックスクリーンのアイコンなので L、ロックスクリーンのアイコンサンプルスタート画面に追加します。ここですね、こういった状況です。さあもう一回アプリケーションを戻るボタン長押ししてこうやってやって、ロックスクリーン、これでアップデートタイルを押します。アップデートブレイクポイントをやりましょうか。これでアップデートタイルをやったらば、ここで行ってタイルの内容をこのまま更新します。で更新されました。じゃあアプリケーション終了します。デコードでバッジが10というバッジがつきましたよね、これでデコード2014という形になります。でこのアプリケーションはもう一つ仕組みがあります。先ほど見ていただいた WebApp マニフェスト、この中にこのアプリケーションはロックスクリーンまで情報を出せるアプリですよという宣言をしてあります。ただし今 WebApp マニフェストというのはこういった GUI の形なんですね。ところが先ほど言ったロックスクリーンに情報を出していいですよというエクステンションというタグを作るんですが、このエクステンションのタグ機能はここにないんです。なので一旦これを閉じてやって WMWAP マニフェストをコードとして表示します。コードとしてこれを表示してやって、はい、こういった中身、先ほど見てるのはここだったんですね。でここにエクステンション2というところを入れてあります。エクステンションズでロックスクリーンノーティフィケーションアイコンカウント、ノーティフィケーションテキストフィールド、これはそれぞれ自分の使いたい機能を片方もしくは両方書くだけです。この名前とこの ID デフォルト、これはもう固定だと思ってください。これはこのままコピペするだけで OK です。名前はコンシューマー ID とかは調べないので、もうこれ固定になります。じゃあこの状態でもうこれだ、すでにね設定済みだったりします。これを設定済みだとどういう変化があるかというと、ここで設定を呼び出します。これがね新しく通知の機能ですけども、アクションパネルだっけ、これがあります。すべての設定でスタート、あごめんなさい、ロック画面ですね。ロック画面だと先ほどの2行のエクステンションがあると通知として、今デフォルトカレンダーですけど 今のロックスクリーンアイコンがここに登録されるんです。あれはエクステンションが1行あったから。じゃあ表示アイコン下にね、ロック画面のアイコン下に5個まで表示できるんですが、ここに1個追加です。そしてロックスクリーンアイコンの数字を入れます。これでどうなるか、エミュレーターはここですね、右の真ん中の細いボタンが電源ボタンなので、1回電源ボタンを押します。でまた電源オン。そうすると、ごめんなさい、今のね、ちょっと設定が、数字だけしかちょっと設定しなかったんですけど、ちゃんと10というアイコン、数字が設定されているのが分かるかと思います。あんな感じで、エクステンション図に書くことによって、タイルにあった、表示した情報というのをここに表示させることができます。はい。通知の機能とかね、いろいろありますけど、こんなふうにタイルであるとか、通知の機能、ロックスクリーンの機能、これをうまく使うことによって Windows Phone のアプリケーションというのはやっぱり他のプラットフォームと違ってここで付加価値をつけることができますので、ぜひユーティリティ系のアプリケーション、2ちゃんのブラウザを作っている方はぜひロック画面に2ちゃんの最新情報を出してやれば、多分使ってくれる人は100人中200、1000人中の2人ぐらいは使ってくれると思うので、ぜひそういう機能を入れてやってください。この辺の通信の機能とかプッシュ配信の機能というのはこの辺のセッションでやってますので、ぜひビデオでご覧いただきたいと思います。時間がないので駆け足でいきます。アプリケーションパッケージ、最後はストアに上げるためのパッケージを作ります。シルバーライトのアプリケーションは今まで通りコンパイルしてやると自動的にパッケージが作られます。これは ZAP ファイルという昔ながらのパッケージファイルです。これはそのまんまパッケージとして使ってください。ユニバーサルアプリケーション、 Windows 8と共通のユニバーサルアプリケーションの場合は Windows 8と同じパッケージファイルの形式になります。 AppX パッケージという形式になります。この場合は、一つデフォルトで実行しててもパッケージを作ってはくれないんですね。ですからユニバーサルアプリケーションを作っているときには必ず Windows 8の方でもそうでした、プロジェクトストアからここでパッケージの作成をやってあげる必要性があります。今ちょっとプロジェクト変えちゃったんでね、あれですけど、この処理で明示的にストアに上げる前にパッケージを作るという手順をやります。まあ AppX のパッケージは一応こういうふうにやってます。ちょっといろいろとね、ファイルサイズがちっちゃくなるようないろんな仕組みがされてますけど、まあこういったところです。なのでその設定は ZAP ファイル、シルバーライト用のパッケージ設定、アイコンがどうだっていうところは先ほど何度も見ていただいた wmappmanifest.xml に書かれています。ユニバーサルアプリケーションの方は、Windows 8と共通なのでパッケージ .appmanifest の方に書かれています。設定する場所が、アイコンとかの設定をする場所がそれぞれ違います。アイコンで要求されているアイコンの種類もそれぞれ違うので、今作っているアプリケーションはどっちなのかなというところで設定方法とか用意するリソースは間違えないようにしてくださいですね。あとはデベロッパーセンターで登録してやって、アプリケーションをパッケージとして公開するだけです。で、アプリケーションですけども、まあ、そのまま公開して、あとはダウンロード数とかをいろいろ見ることができるようになってます。で、パッケージの、実はね、Windows Phone のアプリケーションの UI、アップロードするための UI というのは一つです。パッケージをアップロードしてくださいという場所があるんですが、その時は ZAP ファイルでも AppX でも、どっちでも同じようにドラッグ&ドロップしてやればいいので、アップロードの仕方は前と特に変わってはいます。でここでですね、こういったすでに公開しているアプリケーションの情報というのはここからレポート等で見ることができます。ね、僕の唯一のヒット作、フォトグラム2012年かな、2年弱今やりましたけど、ダウンロード最近見てないんで見てみましょう。はい、だいたいですね、今60万ダウンロード超えてますね。 Windows Phone シェアちっちゃいです、ね、3% とか 5% とか売れてる国もね、なかなかこう結構新興国だったりするんですが、アプリケーションの市場としては非常に増えてます。うまくこうやってやってやると、やっぱり何十万ダウンロードって、最近ツイッターでもね、ゲームを公開した人が100万ダウンロードいきましたっていう方もいらっしゃいます。なんだかんだ言ってデバイス自体は増えて使われてますので、ぜひですね、 フォーンはやっぱりね、ダウンロード数一気にいきますので、ぜひ皆さん興味あったら、海外英語版作るととにかくガーンとダウンロード増えますので、ぜひ英語版作ってバーッと出してね、これぞジャパニーズパワーというところを見せてやってくださいというところで、ちょっと駆け足になりましたが、公開のところはやります。ここのね、アドを入れて収益を得るとか、そのストアの収益を上げる構造をどうやったらいいのかなというところは、このセッションありますので、ぜひ使ってください。あとはね、今回はちょっと割愛しますけども、エンタープライズ、社内用のアプリケーションを使って社内だけで配布するという機能なんかもあったりします。社内のウェブサーバーにおいて社内のユーザーだけがダウンロードする機能があったりしますので、今後ね、 Windows Phone が日本で展開されて、そういう段階に来たら当然社内展開なんかもありますので、その時に僕がちゃんと話しますので、それまではそういう機能あったっけで終わりでいいです、今のところは。いいうことで、長々お付き合いいただきましてありがとうございました。非常に面白いプラットフォームです。今 Windows のアプリケーションを使っている方、今 Windows Phone のアプリケーションをもう持っている方、ぜひね、皆さんのスキルでアプリケーションを作って、ストアに上げるのはもう自由なので、ぜひトライしてみてください。あと最後にアペンディックスです。Windows Phone の情報、デベロッパーセンターがここであるとか、さっきの拡張機能でサンプルを落とせます。MSDN ライブラリーのこの辺にアプリケーションの全ての情報とかサンプル等々いろいろあります。トレーニングキット、ここにですね、ビデオであるとかいろんなサンプルのパッケージが塊になって入っていたりします。そしてここのデベロッパーセンターのサンプルのところを見ると、非常にたくさんのアプリケーション、もしかしたらこの中でここに公開していただいている方もいらっしゃるかもしれないです。こういったサンプルがたくさんあります。資料の方に後で公開しておきますので、ぜひですね、自分でやってみようといった時に多分皆さんサンプル欲しいと思いましたが、ぜひこの辺見ていただければと思いまして、あとね、いろいろつぶやいて書いてますので、ぜひ私のブログもね、最近サボり気味ですがまた書き始めますので、ぜひ見てやってください。ということで、Windows Phone の開発のセッション終わりにしたいと思います。これからも Windows Phone よろしくお願いします。ありがとうございました。